書いて、消して、書いて、消して、手紙を読み返す。僕はそれを繰り返して、距離に見合う言葉を探していた。
お待たせしました。
はい。
豊崎さんがいなくなったアルバイト
は、
時間とお金を交換するだけの作業だった。時計をチラチラと覗きながら、波風立てずに淡々と業務をこなす。一方で、仕事自体はそれなりに熟練してしまったのが皮肉だった。あの店長にまで、手際がいいと褒められるなんて。まあ、柏木との関係を疑ってくるのが鬱陶しいが、僕はのらりくらりと交わしている。柏木とはバイト中に何度か会った。でもそれだけだった。彼女は時々弾き語りの話をしてくれた。応援の言葉をもらって嬉しかったとか、マナナさんと話ができたとか。しかし彼女は楽しげにそれらを語りながらも、僕を誘うことにはためらいがあるようだった。あの手紙を読んでから2週間が経った。でも僕はまだ豊崎さんへメールを送っていない。ただ逃げているわけではなかった。もちろん忘れようとしているわけでもない。未消化で不自由な言葉を紡いでも、気持ちと文章に齟齬が生まれてしまうだけだ。でもいつまでも考えていられるわけではない。それも十分に分かっていた。日々はゆっくりと、しかし確実に消化されていった。
いっそのこと、どこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。学校も友達もバイトも何もかも全て投げ出して、
帰りにこの自販機でドクペを買うのがすっかり習慣になってしまった。
あれは
何気なく放り投げた視線の先、白いコートにピンクのマフラー、うつむいて携帯を見つめるその横顔は、紛れもなく豊崎さんだった。
豊崎さん。
僕の呼びかけに彼女ははっとこちらを振り返る。驚いたような表情はすぐにほころび、彼女はいつもの微笑みをたたえて僕に近づいてくる。しかし笑顔ではあるものの、彼女はどこか悲しげだった。
豊崎さん、久しぶりです。
浩太君、こんなところで偶然会えるなんて。あれからバイト行った？
はい、無断で休んだりして ご迷惑をおかけしました。
私こそ、いきなりバイト辞めちゃって本当にごめんね。
それは豊崎さんの都合もありますし、謝ることじゃないですよ。あと、手紙も読んだんですけど、メールの文面が思いつかなくて。
気にしないで。私の勝手なお願いだったし、ごめんね。
それも謝られるようなことじゃないです。あの、豊崎さん。
何、コタくん。
今、帰りですか？この後、何か予定とかあります？
ないよ。大丈夫、どっかで話そっか。
そうですね。とりあえず、最寄り駅まで乗っていきましょう。外は寒いですし、どこか屋内で話せたらゆっくりできると思うんですけど。
うん、そうしよう。コウタくん、手紙読んでくれたってことはバイト続けてるの？
はい、店長、案外優しいんですね。
うん、私が辞めるときも別のところでも頑張れよって。あは、そういえばコウタくんが店長の妹さんに手を出してるとかなんとか。
いや、そんなことは断じてありません。記憶にございません。
なんか政治家みたい。
妹さんは常連なんです。あ、いつもドクペを買っていく子ですよ。店長、極度のシスコンで。
なんだ、私てっきりコウタくん年下が好きなのかと。
どちらかというと年上が。
ああ、大した意味はないんだよ。ごめん、変な空気になっちゃったね。
話しておかなくてはならないことがある。その思いは相互に抱いているはずだった。やがて駅に着き、喧騒が遠ざかれば二人の会話はそこへたどり着くだろう。豊崎さんはおそらくあの時のことを真摯に打ち明けてくれるはずだ。しかし僕は、その内容に関わらず、何を話せばいいのかわからなくなるだろう。あの日、あの場所で、僕は突然走り出し、彼女から遠ざかった。あの時の気持ちがどんな色なのかわかりかねて、僕は今も考えている。僕はあの時、ひどく動揺した。その場を離れたいという気持ちが、すべてを押しのけて僕を動かした。あの気持ちは失恋だったのだろうか。間もなく電車は最寄り駅に着いた。僕は豊崎さんと揃って電車を降りた。
外寒いね。毎日同じ駅を通ってるのにあんまり合わないね。
僕がいつもうつむき加減で歩いてるからだと思います。
でもコウタくん、前より少し明るくなったと思うよ。
そうですかね。ありがとうございます。どこで話しましょうか？
ファミレスまでちょっと距離あるんだよね。マックとかは落ち着けて話せないし。
新宿で探せばよかったでしょうか？
いや、大丈夫。うん、コウタくん、私の家に来なよ。
え？
あんま綺麗じゃないけど暖房もあるし、どこよりも落ち着いて話せるから。で、誰でも彼でも家にあげてるなんて誤解しないでよ。コウタくんのこと信用して言ってるんだからね。
でも、いいんですか？
大丈夫。
思いがけない展開に僕は多少動揺していた。豊崎さんの部屋は綺麗に片付いた暖かな内装の部屋だった。思ったよりも飾り気がなく、大人びてるようにも感じた。本棚には小説やコミックが整頓されて並んでいる。僕はその中に漱石の心を見つけた。
コウタくん、コーヒーでいい？
ありがとうございます。お構いなく。
部屋の真ん中に小さなテーブルが置いてあり、僕はその横に小さくなって座っていた。女性の部屋に入るのは初めてだった。誰かの部屋に入ること自体、かなり久しぶりかもしれない。それほどに、僕は誰かに干渉することを恐れていた。
ごめん、帰って居心地悪かったかな？
そんなことないです。なんかちょっと 緊張しちゃってるだけで。
何にも気にせずくつろいでくれていいよ。
はい。
なんかさ、本当に久しぶりだね。
そうですね。豊崎さんはいつもあの時間に帰宅されてるんですか？
うん、今日はちょっと大学とは別の予定があって。
じゃあ本当に偶然だったんですね、会えたのも。
そうだね。
何かあったんですか？不用意に聞いてしまったことを僕は後悔した。豊崎さんの表情が陰ったのを見て、僕は今日彼女に出会った時のことを思い出す。あの時見たのと同じ表情だった。ごめんなさい、別の話を。
コウタ君。
はい。
私、サークルの先輩と付き合ってるの。言っておくべきだったとは思うんだけど、別に隠してたわけじゃなくて。また話そうねって約束してたでしょ。その時本の感想と一緒に報告するつもり。
あの、
今日はあの駅で彼を待ってたの。
じゃあ約束は。
いいの、諦めて帰るとこだったから。昼からの約束だったんだけど連絡も取れなくて。4時間くらい待ったんだけどね。
豊崎さん、僕は。
ごめん、勝手にどんどん話しちゃって。でも、コウタ君の話も。
僕は、まだわかりません。あの時ショックを受けた自分がいて、今もはっきりと言われて、ほとんど放心状態になっていて。だけど豊崎さんの痛みが僕にとっても辛いです。僕は僕の隣で泣くその人、どうすることもできなかった。何ができる立場でもなかった。でも何もできない自分がひどくもどかしかった。言葉も見つからない、思いの扱い方もわからない。その沈黙の長さは時計の動きでは表せない重みをはらんで僕の心にのしかかった。どれくらいの時間が経っただろうか。豊崎さんは泣くのをやめ、顔を覆ったまま何かを考え込んでいるようだった。僕の頭は未だもやもやと視界不明瞭で、その形が定まらない。ふと窓の外を見た。雪が降っていた。雪ですね。
あ、本当だ。
外もだいぶ暗くなってきましたね。僕そろそろ帰ります。
うん。
コーヒーごちそうさまでした。
あの、コウタ君、後で私からメールする。
わかりました。
コウタ君、また話したいんだけど。
僕も話したいです。今はまだ言葉が見つからないけど。
そっか。さよなら文学少年。
さよなら文学少女。
外に出ると雪が積もっていた。出来事を思い返しながら、僕は前を向くために下を向いて考えた。豊崎さんを泣かせてしまった。直接的な原因は僕じゃないかもしれない。でも彼女の泣き顔を見るのはどうしようもなく辛かった。苦しかった。彼女は僕に少し明るくなったと言ってくれた。もし僕が本当に変われたのだとしたら、それは彼女のおかげだ。彼女の明るさが人を意味、孤独に逃げていた僕を照らしてくれたからだ。彼女には笑顔でいてほしい。そして僕はその笑顔のそばにいたい。豊崎さん、この気持ちを一言で恋にくくってしまうのはなんだか怖い。でももしそうだとしたら、
僕はどうすればいいのだろうか。可能性がわずかでもすがりつけばいいのか、諦めろと自分を悟せばいいのか。心に出てくるセリフを思い出す。しかし君、恋は罪悪ですよ。分かっていますか。誰かと向き合うことは傷つけられることでもある。だけど僕はそれでも人と向き合いたい。懸命に言葉を探したい。気づけば僕の視線は上を向いていて、夜空には月が静かに光っていた。
何で紡いだ言葉だけが思い出になっても、粉雪見れたの、桜は咲いたの、たとえ僕が消えても世界の終わりに花とと息をしてたって、この世界が終わっても
。オーディオドラマ文学少年の孤独第6回、ただいまの出演は梅崎潤、野上夏希、真横、以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の孤独第6回を終わります。次回もお楽しみに。